第2サムエルの18章。本当は18と19と合わせてやろうかなと思ったんですけど、ちょっと無理でした。礼拝が3時間ぐらいになりそうだったので、やめます。やめますっていうかやめました。まあ今日18章で、そのいよいよそのダビデの三男ですよね。アブシャルム。で長男はアブシャルムによって殺されました。恨みでね。長男のアムロンは、そのアブシャルムの妹を犯したんですよね。レイプしたんですよ。それで2年間このこいつめ絶対に殺してやるっていうのを2年間溜め込んで、それで一番いい時に、ね、アムノンを殺したんですよ。それはそのダビデにも非があるわけですよ。もちろんそのバテシバのその不倫から始まってるんですけど、不倫殺人。で、アムノンにもコンフロントっていうか、その、しっかりとその彼らの悪いところ、罪に向き合って、あなたこれは悪いっていうふうに、父親が子供に対してそのしつけるように、しっかりと。それしなかったんですよ。逃げてきたんですよ。で、その、でも息子は可愛いんですよ。いや、それで、その、なあなあになってきて、最終的にはそのアブシャルムが、その自分を王座から追いやって、で、その自分が王様になるんだとかって言って、その謀反クーデターを起こすわけです。で、ダビデは、そのアブシャロム軍に、その追いやられて、そしてその、ヨルダン川を越えて、今のヨルダンにある、その東側にあった、そのイスラエルの領地に逃げていったわけです。エフライムの方に。で、この両者が戦うというのが、まあ、戦うっていうまでもいかないんですけど、そこまでの話、その話が18章に今日学ぶところにあります。まず一言祈ります。天の神のお父さん、どうぞ今日も私たち一人一人にあなたが語りかけてください。今日私たちに与えられているこの箇所を通して、私たちが理解すべきところ、あなたから教えられるべきところ、そのことを明らかにしてください。お願いします。どうぞあなたが聖霊によって私たち一人一人の心に語りかけてくださって、私たちに、その、御言葉を理解するあなたが何を言おうとしておられるのか、それを理解する力を与えてください。頭でも理解し、また、霊の領域でも理解できますように。これが、日常生活に反映するようになっていきますように。どうぞお助けください。お願いします。また、御言葉を分かち合う私をどうぞあなたが憐れんで、私を助けてください。力を与えてください。お願いします。あなたの言葉を、与えてください。もしあなたが、伝えようとしておられる事柄を一つ一つ余すとこなく語ることができますようにどうか導いてください。お願いします。今日もみんなであなたに期待してあなたを待ち望みます。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。第2サムエルの18章ですけど。まあ、さっき言い忘れましたけど、まあ、4年かけてここまで来たということが言いたかったんです、最初。創世記の一章の一節からずっと始めて、4年かけてようやく私の聖書では510ページです。ページ数でいくと1年間に120ページぐらい進むのかな ?125 ページ。そしたら500ちょっとになりますから、500巻。なので、コツコツ来て、今日は第2サムエルの18章です。一節からお読みします。ダビデは彼と共にいる民を調べて彼らの上に千人隊の長、百人隊の長を任命した。ダビデは民の三分の一をヨアブの指揮のもとに、三分の一をヨアブの兄弟、ツェルヤの子、アビシャイの指揮のもとに、三分の一をガテ人、イタイの指揮のもとに配置した。王は民に言った。私自身もあなた方と一緒に出たい。まあ、こうやってそのダビデが戦いの備えをしているわけです。まあ、これもその、まあ、スパイというかね、その17章でやりましたけど、そのダビデに組みしてくれる人たち、その人たちのその情報によって、もちろんその背後に、すべての背後に神がおられて、で、神がそのダビデに、そのダビデを王様として、この難も乗り切るために、その助けを与えてるんですけど。ダビデはその自分の刈り取りをしてるんですよ。自分の罪のゆえに。バテシバの子供そうだし、子供たちを、その、しっかりと、しつけなかったということもそうだ。主の教えと訓戒によって。それの刈り取りをしてるんだけども、刈り取りの中でも、神はそのダビデを助けておられるということを学んできました。で、実際にその自分の、今度はその息子、三男のアブシャルムに、が攻めてくるので、その戦いの準備をして、彼をその迎え撃つ準備をしているわけです。 それで民を三つの部隊に分けました。一つはヨアブの指揮のもとにおいて、もう一つはアビシャイの指揮です。まあ、ヨアブはそのずっとダビデの、将軍ですからね。だからまあそのヨアブに任せ、またその兄弟のアビシャイにも任せてるわけです。で、もう一人このガテ人イタイというのは、そのダビデがまあ都落ちというか、エルサレムを追われて、そのアブシャルムから逃げるその前の日に、このガテから逃れてきて、で、それでダビデの元に身を寄せた人なんでしたよね。それでダビデは、その彼のことを、その、あなたはそうやって外国人なんだから、私と一緒にこんな、その、苦難のとこを通る必要がないって。まあ、別に来なくていいんだよって。でも、イタイさんは、あなたと一緒にいたいって言ったんですよね。それが言いたいだけだったかもしれませんが。お、言いたい。まあ、いいや。で、それで、でも、その後、3/3に分けて、そしてダビデは戦いに出ようとしました。私自身もあなた方と一緒に戦いに出たい。三節、すると民は言った。あなたが出てはいけません。私たちがどんなに逃げても彼らは私たちのことは何とも思わないでしょう。たとえ私たちの半分が死んでも彼らは私たちのことは心に留めないでしょう。しかし、あなたは私たちの10,000人に当たります。今、あなたは町にいて私たちを助けてくださる方が良いのです。民に反対されたんですよ。行きたかったけど。その理由は、アブシャルム軍のその第一目標はダビデだからです。で、ここでダビデが撃たれると、その将軍が死ぬわけだから、そしたらもう完全に行き場を失うわけです。で、このクーデターは成功するわけです。だからそんなリスクを犯さなくていいと。でもその、むしろその町にいて、で、私たちを助けてくださる方がいいって、その必要があればダビデはその援軍を送ることも、その援助物資も送ることもできるわけですから、その方がいいって。で、もう一つは、そのおそらくその自分の息子であるアブシャルムと戦うということは、そのこれは大変なことだろうと、民は知ってたはずですよ。ヨアブとかも嫌になるぐらい知ってたはずですよ。ダビデのことをずっと見てるわけだから。それでもダビデは戦いに出ようとしたんですよ。コントラストを描けますか？ダビデがバテシバと罪を犯したときに、どこにいたんですか？王宮にいたんですよ。で、暇だから、王宮のその、眠れなくてね、屋上をその散歩してたんですよ。プラプラプラプラ。そしたら、そのバテシバがお風呂入ってるの見えたんですよ。そっから始まったんですよ。そのバテシバとのその罪っていうのは。でも、ダビデの部下はどこにいたんですか？戦場ですよ。で、本来王様は、その自分からが出陣して、で、それでその神が王様を使って勝利を与えるというのが、その王様の意義というか、特にそのダビデに対しては、先代のね、サウルもそうですけど、この時期の、王様に対しては、その戦いに出て行って勝利を得なさいというのが神の命令だから、本来その戦いに出ていく必要があるんですよ。でも彼は戦いに出ていかなかったので、誘惑にあって罪を犯したんです。ダビデは学んでるんですよ、少しずつね。で、今回、その戦いに行きます、私も出ますとかっていうふうに言ったのは、その前回、の痛い思いしたから、ダビデのことで。あ、ごめんなさい、バテシバのことで。だから学んでるんですよ。だから今回は私出たいって。でもそれでも反対されたんですよ。で、4節、王は彼らに言った。あなた方が良いと思うことを私はしよう。王は門のそばに立ち、すべての民は100人、1000人ごとに出て行った。ダビデは民のアドバイスを受け入れたんです。なぜ受け入れたんでしょうか。言ってみたけど、その自分は実は戦いに行きたくなかったとか、おそらくそうじゃないでしょうね。ただここからわかるのは、ダビデは堅くなじゃないってことです。私が王だとか、私が行くって言ったら行くんだ。そうじゃなくて、良いアドバイスを受け入れるこの柔軟さがあったんですよ。フレキシビリティが。彼がそのリーダーであること、またリーダーシップをその諦めたわけでは絶対にないんですよ、これでは。むしろ、リーダーがあるべき姿をとってるんですよ。だって神は、その王だけを立てて、王にあなた一人で行ってこいって言ってるわけじゃないですから。行ってきゅうみたいに。あんまり知らないかもしれないけど。一人で行って、その自分一人で苦しんで、自分一人で頑張るとか、その神に、その、寄りすがって。そしてその自分一人で戦うということを、別にそのダビデに対しても、私たちに対しても、望んでないんですよ。王に対しては、その、 その部下を与え、私たちに対してはフェロシップを与えているわけじゃないですか。私もその牧師だからといって、私もその私が決めたことをちゃんとやらないといけないとかって言って。立法主義になって、皆さんが出してくださる良いそのアドバイスもその聞かないで、私が決めたんだから私が牧師だとかって、わーとかって言って、自分のその決定に固くなにそこで立ち続けていたら、私はただの愚かなものですよ。もちろんあるところで、その信仰に踏みとどまって、そして信仰の冒険の時に神との関係の中で明らかに行けっていう時にはありますよ。その時には、その私が責任を取って私が決めるんですよ。牧師がね。でもそれでも、その皆さんからの、そのアドバイスがあってもいいに決まってるじゃないですか。そりゃそうですよ。そうやって物事を決まっていく、最終的に決めるのは牧師ですけど。だって責任取るのは皆さんじゃないから。私が責任取るんですよ。でダビデは、その王様だからといって、その良いアドバイスを受け入れないとか、そういうふうに固くなにならなくて、その良いアドバイスを受け入れる柔軟さがあったわけです。民は民で、だからいいですよね、この関係は。民はその、私たちが矢面に立ちましょうって。私たちがあなたじゃなくて、私たちが戦いに出ていきますって。私たちは死ぬかもしれんけど。ものすごい痛い思いするかもしれないけど、私はあなたのために、ダビデのために、王様のために、私は犠牲になることを厭いませんって。皆さんはどうですか？皆さんの王は誰ですか？私の王は誰でしょうか？イエス・キリストですよ。果たして私は、私の王である、自分がそうやって、主の主、王の王、イエス・キリストですって言っている、私のその頭で言っている。またこれは信仰だって言って自分で言っている。それを信じている。また賛美で手を挙げながら、深い感動を持って賛美している。私の王はイエス・キリストですという。そのイエスのために犠牲を払うことは厭わないでしょうか？それとも、やっぱり、口先だけでしょうか？私は口先だけのことが多くあります。だから今日の詩編に戻っていけるんですよ。そんな私であるにもかかわらず神は良くしてくださるんですよ。もし神のところに失敗して神のところに戻っていくのであれば、どっからでも何回でも誰でもどんなとこからでも神のもとにキリストの皆によって戻っていって悔い改めて罪を許されて、そしてまたもう一回スタートさせていただくことを許可してくださってるんですよ。その恵みによって。だからやってられるんですよ、クリスチャン。ほい、もしこういうのがなかったらやってられないですよ。もう一発で私一日は言い過ぎですね。一時間も神の前に正しくあることできない自信があります。変な自信。どんだけ私に愛がないか。私が一人でいたとしても、もうこれはもう私の家族とかね、いたらもうおしまいですよ、もう。この人が一人いたら、この人、自分を愛するようにこの人を愛しなさいだから、もうそれをもう、クリアすることができないですよ。その時点でも1分も持たないですよ、多分。で、人がいなかったとしても、神を愛するというのは、心を尽くして、思いを尽くして、精神を尽くして、また私たちの知力を尽くして、あなたの神である、主を愛しなさいって。それが一番の戒めなんですよ。人が誰も私の周りにいなくて、その無人島にいたとしても、私の存在すべてを使って、神を愛そうとするかというと、またこれも1秒も持たなかったりするんです。私の王の王である私のために十字架にかかって苦しんで死んでくださったイエス・キリストのために、私は犠牲を払うことを嫌だと思う瞬間がたくさんあります。そんな私にも神は忍耐して恵みを持って私にその悔い改めて、もう一度そのチャンスを与えてくださる、何度でもそれをさせてくださる、私を引き上げ、私に力を与え、その一つ一つの宿題を終わらせていく力を与えてくださる、そのチャンスを与えてくださる神は、本当に感謝ですよ。後でも話しますけど。神は何度もチャンスを与えますが、その基準を下げることは絶対しないんですよ。ああ、もうここまで頑張ったからもういいか。いい、はい、大丈夫ってことです。私、娘がいますけど、一緒に遊んだりするんですよ。こういうボールとか投げて、ここに入れるのをやってね、みたいな。何回かやって入らなかったらちょっと悲しそうな顔するんですよ。そんな悲しそうな顔されたらね、皆さんも周りに自分ね、子供とかお孫さんとかいらっしゃって、で自分の 甥っ子とか姪っ子とかちっちゃい子がいて、それを同じ時にちょっと、ふーって悲しい顔して涙浮かべられたら、ちょっと情で動くでしょ？動かない人は多分いないと思いますよ。そしたらその、あ、もうこれやばいかなっていう時に投げた時に、ほっとこうやってその動かすんですよ。ね。ザルというか、この目標を。ああ、行ったね、よかったとかって言って、それで、幸せなのを見て、私も、ああ、よかったとかって幸せな、そういう関係ありますよ。神の正しさという時には、神が正しさを私たちに求める時には、この正しさを動かすことは絶対にしないんですよ。絶対にです。もう一回言いましょうか。絶対にです。もし神がこの正しさを1ミリでも動かすんであれば、イエス・キリストが十字架で苦しんで死んでくださったことは全くの無意味なんですよ。じゃあ最初からその基準を思いっきり下げて、私たちがその基準に達することができるぐらい下げればよかったんですよ。イエス・キリストはただのその犬死にですよ。全く意味のない死なんですよ。神は下げないんですよ。でもその下がらない義をも、そのイエス・キリストを信じる信仰によって、そのあなたも大丈夫って言ってくださるんですよ。もちろん私の宿題、その本当にその自分の肉があって、その人用のこういうのを見たらなんかうわーって言いたくなるような、文句言っちゃったりとか苦くなったりするような、そういう反応を変えてくれるんですよ。神は。神の基準に照らし合わせて大丈夫のように私を作り変えてくださるんですよ。それが神ですよ。決してその基準は下げないんだけど、そこに到達するために何でも惜しまずに私たちに与えてくださる方なんですよ。神は。その方が私たちの父ですよ。お父さんと呼んでいいって、聖霊が与えられた私たちには。イエス・キリストを信じて、聖霊が与えられたんだったら、信じるイコール聖霊が与えられるんですから。そしたら、その聖霊によって私たちをアバ父よって、お父さんと呼ぶことができるって、ローマに書いてあります、8章に。子供たちが後ろにいますけど。ああやって本当に 無邪気に神を求めていいんですよ。お父さんって、助けてください。5節。王は、ヨアブ、アビシャイ、イタイに命じていった。この、任せた三人ですね。私に免じて、若者、アブシャロムを緩やかに扱ってくれ。民は皆、王が隊長たち全部に、アブシャロムのことについて命じていることを聞いていた。ダビデは、私に免じて、アブシャロムを緩やかに扱ってくれって。つまり、その、傷つけないでほしい。しかも、その、むしろというか、もう、絶対殺すなんてしないでほしい。それを、もちろん隊長、三人の隊長たちは聞いてたし、その民が全員聞いてたんですよ、このこと。ダビデはその、なんていうのかな。父親としての子供に対する愛というのは、失わなかったんですね。子供の可愛さ、可愛い子供というのは。父親がその、自分の子供に対して持つべきその愛というのはずっと持ってたんですよ。だからといって、その、彼がしっかりとその子供たちをしつけたかどうかというのは話は別です。6節。こうして民はイスラエルを迎え撃つために戦場へ出て行った。戦いはエフライムの森で行われた。イスラエルの民はそこでダビデの家来たちに打ち負かされ、その日、その場所で多くの撃たれた者が出、2万人が倒れた。戦いはこの地一帯に散り広がり、この日剣で倒された者よりも密林で雪倒れになった者の方が多かった。戦場はこのエフライムの森というところで、ヨルダン川の向こう側です。ちょっと北部にあります。で、そのエフライムの森一帯にその戦いが散り広がったんです。いろんなところで、そのピンポイントでやったんじゃなくて、いろんなところでその戦いが広がっていきました。で、森は密林で、剣で倒された者よりも森で行き倒れになった人の方が多かったって。だからなんか、富士山の樹海みたいなところで戦いをしたんでしょうね。もう外に出られないぐらい。だから戦いで、その撃たれたのが、そのアブシャラム軍はね、2万人ですから、もしかしたらその雪倒れた人も合わせるともっと多かったかもしれないです。覚えてますか？アヒトフェルのアドバイス。アヒトフェルは、その少数精鋭部隊を率いて、夜、私がこのダビデを撃ちに行きますって。ものすごい賢い提案をしたんですよね。でもフシャイさんが、その対抗馬として、もちろんそのアヒトフェルの優れた、アドバイスを愚かなものにするために送られてるんですけど。いやいや、そのあなたが行くべきですよって。しかもその少数精鋭なんでそんなちまちま言ってないで、もうでっかいもうイスラエルの全てを集めて、かき集めて、大人数で、大人数で紐を引っ張ったら一緒に、 町が、湖に全部沈んでしまうぐらいの大人数で、大人数で、そのやっつけに行ったらいいですよって、その肉を刺激したんです。それで、わあ、それがいいとかって言って、そうなったわけですけど。でももし彼らがアヒトフェルのアドバイスに従ってたら、こんなことにならなかったんですよ。それも神がアヒトフェルのアドバイスを愚かなものにしたんですよね。そう書いてありましたね。だからダビデのその刈り取りの中で、神がその裏方じゃないんですけど、私たちの裏方もそうですけど、いつもそうやって介護でその働いておられて、そうやって計画しておられて、そしてその神が願っておられるところに進むように、そうやって導いてくださるわけです。9節、アブシャルムはダビデの家来たちに出会った。アブシャルムはラバに乗っていたが、ラバが大きなカシの木の茂った枝の下を通ったとき、アブシャルムの頭がカシの木に引っかかり、彼は宙吊りになった。彼が乗っていたラバはそのまま行った。アブシャルムさん、大変ですね。で、アブシャルムはラバに乗ってたんですね。馬とかじゃないんですね。ロバでもないんですね。その愛の子ですよね。このラバっていうのは。力が強いらしいです。ラバっていうのは。ロバとか、馬よりも。で、馬よりも、その、学習能力が高いんですって。よく、だからその、御することが容易にできる。でも、そのロバみたいに、ものすごくその、堅くななところがあるんですって。だから一度、嫌だって言って止まったら、もう絶対に動かないって。そのぐらいそのラバというのは、堅くなにしたらもうダメだっていう、その、動物らしいです。だからその、自分のご主人が、その、自分の上からいなくなっても、構わず逃げていくんでしょうね。で、馬もそうなんですけど、私、久米島で何回か馬に乗らせていただく機会がありましてですね、行ったことがあって、その馬とかっていうのは、自分が木の下とか通れればいいっていうふうに思うんですって。だから自分が通ったら上の人がどうなってるかっていうのは別に気にしないって。だから、ここは大回りにしないとぶつかりますよって言われて。で、普通に馬任せでいると、本当にこのスレスレを通らされるんですよ、こうやって避けながら。なんかそうやってそのラバも同じように、その木の茂ったその枝の下を通った時にアブシャルムの頭が、まあ、よく髪の毛が引っかかったっていうふうに、私たちイメージとしてあるんですが、アブシャルムの髪の毛ふさふさだからね。でもその頭が引っかかったって、なんかこの辺が首に引っかかったんでしょうね、こうやって。で、別の訳、直訳だとその天と地との間に残されたって。アブシャルムっていうのはもうなんか全部中途半端なんですよ。ロバでもないし、馬でもないし、ラバに乗り寄るし。で、天でもなければ地でもないところにその最終的に宙吊りになって残されて、その最後は終わるし。で、神にも従わない。お父さんにも従わない。で、それで自分のその、計画を推し進めようとしても結局そのもうまくいかない。宙ぶらりなんですよ。地に足つかないというか。で、一人の男が10節それを見て、ヨアブに告げていった。今、アブシャラムがカシの木に引っかかっているのを見てきました。で、ヨアブの部下が見て、ヨアブに報告したんですね。ヨアブはこれを告げた者に言った。一体お前はそれを見ていて、なぜその場で地に打ち落とさなかったのか。私がお前に銀10枚と帯1本を与えたのに。おう、ちょっと待ってくださいよ。ちょっと待ってくださいよ。ヨアブさん、ダビデに何て言われてたんですか。若者アブシャルムを緩やかに扱ってくれって言われてたんじゃないですか。なんで殺さなかったのかって言ってるんですよ。その男はヨアブに言った12節。たとえ私の手に銀1000枚をいただいても、王のお子様に手は下せません。王は私たちの聞いているところで、あなたとアビシャイとイタイとに、若者アブシャルムに手を出すな、と言ってお命じになっているからです。もし私が自分の命にかけて命令に背いたとしても、王には何も隠すことはできません。その時、あなたは知らぬ顔をなさるでしょう。よく知ってますね、これ、よう言いますね、この人もね。自分の主人のために、主人の前で。で、ヨアブも、その部下を叱責した時になぜ殺さなかったのかって。で、誰が褒美を取らせて言ったんですか。私がって言ってるんですよ。割とどういうつもりなんでしょうね。こういう人が、その、セカンドとかにいると、自分の右腕だと、リーダーは疲れますね。皆さんもその仕事とかで一緒に働いているときに、 その自分の思いを汲んでくれなくて、その自分が出て、その自分のそのさらに下に、ついた一緒に働いている人を、に指示出しをして、私がお前をよくやったって言わせるみたいな。皆さんも私に気使って、牧師だからと言って、私に褒められようなんて思ってたら大変ですよ。大変よ、皆さん。私、気分屋だから。私のご機嫌取りをへつらおうとしたらね。学んだ言葉をいっぱい使おうとするんですけど。皆さん疲れますよ。私も疲れますよ。私たちの、喜ばしたい、私たちの使える方は、牧師じゃないでしょ？神なんですよ。そしたら神が皆さんのことを喜んで、皆さんを祝福し始めるんです。そしたらみんなで喜ぶんですよ、みんなを。みんながみんなで。一人の人が、一つのその体の部分の一つが、たっ飛ばれたら、みんなが喜ぶっていうのはそこじゃないですか。私がお前に褒美を取らせたのに。でも、ヨアブの部下は、ダビデ王に対するその忠誠を表明しました。私は銀千枚もらってもね。そんな王様のお子様に、手を出せるわけないじゃないですか。もしかしたらそのダビデがずっと逃げてた時から、そのダビデに従ってた人かもしれませんね。だってサウルに対して、サウル王に対して、ダビデがどのように、接してたかということを見ていればね、わかりますよ。その神に油注がれたものに絶対に手を出さないということをしてたわけだから、ダビデは。しかもそのダビデに反旗を翻している息子であったとしても、その王様の子供になんて私は手を出せません。しかも王様が直々にお命じになったじゃないですか。仮に私がそうしたとして命にかけて、問題が起きたとしても、ヨアブさん、あなたは私に何もしてくれないじゃないかって。もうちょっと言葉変えて言うと、あなたは私に対して何もできないでしょうって。王様がその私を罰するんだったら、それをあなたは止めることできないって。だから私たち、皆さんの忠誠というのはイエス・キリストに向けるべきですよ。私の顔色を伺って、私に忠誠を尽くしたとしても、皆さんが刈り取りするときに、私は皆さんの助けにならないからです。助けてあげることできないです、私。一緒にいて、神に祈るとか、そういうことできるかもしれない。それはできますよ。それはさせていただきますよ。一緒にその刈り取りを、通過するということはできますよ。でも、直接私が皆さんの力になるということはできないんですよ。その力は神から来るからです。だから、私が刈り取りをするときに、私を助け、私に力を与えてくださって、私を励ましてくださる方の顔色を伺っている方が絶対にいいですよ。それは私の王であり、私の神である、私たちの神である、方ですよ。またイエス・キリストですよ。もし顔色を伺いたいのであれば、私は神がどう私のことを思っておられるのか、イエス・キリストがどのように私のこの奉仕を思っておられるのか、それを考えた方がいいですよ。私が認められるとかじゃなくて。責任を取ってくださる方、私を助け出してくださる方、その方の顔色を伺って、その方に私たち期待した方がいいですよ。ヨアブは14節。こうしてお前とグズグズしてはおられないと言って。図星ですからね。それでもうちょっと不機嫌になっていくんですね。手に三本の槍を取り、まだ樫の木の真ん中に引っかかったまま生きていたアブシャルムの心臓を突き通した。まあ、ここでその心臓、英語だとハートっていう風になってますけど、必ずしもこの私たちの知ってるこの心臓でない可能性は高いと。心臓っていう風に、訳されているところはその体の真ん中っていう風に、直訳だとすることができるので。だからもしかしたら、その心臓一つ刺されたらそれはもう誰も生きてないでしょうけど。で、ヨアブの道具持ちの10人の若者たちもアブシャルムを取り巻いて彼を撃ち殺した。なので、最後その10人の若者たちが最後、とどめを刺したわけですよ。ヨアブはためらわずにアブシャルムを殺しました。ダビデの命令はどこに行ったのかわからないですけど。ヨアブは自分の判断に頼ったんですよ。確かに、アブシャルムが、アブシャルムが自分の報いを受けるということは、その王に対してその反乱したという、それを報いを受けることは、ダビデ王にとっても、民にとってもベストかもしれないです。 こいつお尻ペンペンされたらいいのにってみんな思うはずだから。そしてそのみんなは思ってるのは、アブシャロムが受けるべきのはその自分の報いだって。報いを受けろって。ヨアブは、ダビデがその自分の子供、自分というのはダビデの子供に対する接し方を見てきたんですね、きっと。きっとというか、見てきたはずですよ。それで、ここで殺しておかないと、アブシャルムをまた受け入れて、また叱責しないで、またその、もういいよいいよって言って、結局その民の士気に関わるって。ダビデは、ごめんなさい、ヨアブは軍人であり、ヨアブはその、政治家ですよ、ある意味。だからヨアブは正しいけども、正しくないんですよ。難しい。ヨアブは正しいんですよ。コレクト。正解。その判断が当たってるというか。だけども、正しくない。その、神の義からすると、正義からすると、正しくないんですよ。正しいけど正しくない。だからこれも、なんかなって感じですけど、アブシャラムの謀反というのは、ヨアブの、ダビデに対する不忠実、プチ謀反によって終わったんですよ。人間の手で始めたものを人間で終わらせたというか。でもそういうヨアブはずっとそのダビデのその将軍としていましたけど、結局彼も報いを受けることになるんですよ。これは第一列王記に行ったら書いてありますけど、そのダビデの次を、ダビデの次に王様になったソロモンが、そのヨアブにその報いを与えるというか、そういうことになります。16節。ヨアブが角笛を吹き鳴らすと、民はイスラエルを追うのをやめて帰ってきた。ヨアブが民を引き止めたからである。人々はアブシャルムを取り下ろし、森の中の深い穴に投げ込み、その上に非常に大きな石くれの山を積み上げた。イスラエルは皆、おのおの自分の天幕に逃げて帰っていった。戦いの終わりですね。ヨアブがその退却の角笛を吹き鳴らしたんですよ。イスラエルは打ち負かされて、おのおの自分の天幕に逃げ帰っていきました。で、人々っていうのはまあ、ダビデ軍でしょうね。は、アブシャルムを取り下ろして葬りました。森の中の深い穴に投げ込んで、非常に大きな石くれの山を積み上げて、もう誰もこの謀反を起こしたものを思い起こすことがないように。でも、アブシャルムは自分でその記念碑を建てたんですね、18節。アブシャルムは存命中王の谷に自分のために一本の柱を立てていた。私の名を覚えてくれる息子が私にはいないからである。いないからと考えていたからである。彼はその柱に自分の名をつけていた。それはアブシャルムの記念碑と呼ばれた。今日もそうである。自分にはその息子たちがいないからって言っても、その、彼のその、なんていうんですかね、系図を見てみると、三人の息子たちがいたんですね。もしかすると、この三人の息子たちは、アブシャルムより先に、亡くなったかもしれないです。で、その自分の記念碑を建てるというのは、もうザ。自己中で自己実現を求めて、自分を宣伝したいという人がやることですよ。もし私たちがその記念碑を建てるのであれば建てないですけど。そこにはその、もう神が覚えられるだけ。神に栄光がすべて返るようなものにしたいですよ。その時の牧師、木下とか、いらないですよ。気持ち悪いから。やめてください。将来の人のためにも言っておきます。これ聞いてる人は私の像とか作らないでください。そんなのその自分の記念碑とか立てて、その神にあえて逆らうようなものを残したくないですよ。自分で自分のその、なんか、自己実現とか、その私はこれぐらいやったみたいな、そういう恥ずかしいことをひけらかしてどうするんですかって話ですから。自分を宣伝することは。わけないですけど、詩編の75編に、詩編の75編の6節と、7節、詩編の75編の6節と7節。皆さん開けなくていいですよ。メモ取ってる方のために言ってますから。高く上げることは、東からでもなく、西からでもなく、荒野からでもない。それは神が裁く方であり、これを低くし、彼を高く上げられるからだって。プロモーションはいらないんですよ。私自身をプロモーションする必要ないんですよ。私が有名になりたいとか、そんな私がやることじゃないんですよ。もし神がそのこと、私を使って何かしたいんであれば、神が私を低くもし、私を高くすることもできるんですよ。ただそれは神がおやりになるんですよ。プロモーションっていうのは神からしか来ないんですよ。 ピックミー、ピックミーって、私を選んで、私を選んでって神に、私、私、私って言っても、神が選ぶんですから。どれだけ私がその舞台の上に立って、どれだけその高いところに登って神に認められたかったとしても。神が決めることですよ。誰を使うかというのは。19節。サドクの子、アヒアマツは言った。私は王のところへ走っていって、主が敵の手から王を救って王のために正しい裁きをされたと知らせたいのですが。イオブは彼に言った。今日、あなたは知らせるのではない。他の日に知らせなさい。今日は知らせない方が良い。王子が死んだのだから。イオブはクシュ人に言った。行って、あなたの見たことを王に告げなさい。クシュ人はイオブに礼をして、走り去った。で、サドクの子アヒアマツは再びイオブに言った。どんなことがあっても、やはり私もクシュ人の後を追って走っていきたいのです。イオブは言った。我が子よ、なぜあなたは走っていきたいのか。知らせが、知らせに対して何の褒美も得られないのに。しかし、どんなことがあっても走っていきたいのです。イオブは、走っていきなさい、と言った。アヒアマツは、低地への道を走って行き、クシュ人を追い越した。そのダビデに、アブシャルムが死にましたよ、ということを、その、伝えに行くんですけど、まあ、二人がそのダビデのもとに走っていきました。死にましたよ、というか、その、戦いの、まあ、結末というのをね。一人は、このサドクの子アヒアマツですね。で、ヨアブにダビデの元に行くことを願ったんだけど、一回は却下されます。で、なんでかっていうと、その王子が死んだってことは悪いニュースだから、それをその伝えたとしても何の得にもならないよって、ヨアブの判断です。でヨアブは損得感情で動いてるわけですよ。これをやったら、私はその褒美をもらえるかどうかっていう。私にとってこれは益になるのかどうなのかっていうのを、そのヨアブは考える人なんですよ。で、アヒアマツに行ってもらっても、その意味がないと。この祭司サドクの息子ですよね。でもその、ダビデのもとに知らせに行く必要があるから、クシュ人を選んで、クシュ人っていうのはエチオピア人ですね。を使わしました。で、万が一知らせを聞いて王様が怒ったとしても、そして知らせを来た者を殺したとしても、まあ外人だからっていう、そのぐらいの判断かもしれません。それはヨアブの考えですね。でも、アヒアマツは、ヨアブに懇願して、なんとか私は何としてでも何があっても行きたいんだって。それで許可を得てダビデの元に走っていきました。ヨアブは軍人だし、政治家ですよ。何が自分の益であり、そのために何をしなければいけないのかってことをちゃんと知ってるんですよ。忠誠心とか、憐れむ心とか、ヨアブにあんまりないんですよ、それは。でも一方、アヒアマツは、その、自分の、使命というか、ダビデに知らせたいんだっていうことを、その、それが良い悪い関係なしに私にやらせてくださいっていうふうに言って走っていったわけですね。で、24節、というかその、そうですね、アヒアマツはそのクシュ人よりも足が速かったですね。追いついて追い越した。24節、ダビデは2つの門の間に座っていた。見張りが城壁の門の屋根に登り、目を上げて、見ていると、ただ一人で、走ってくる男がいた。見張りが王に大声で告げると王は言った。ただ一人なら吉報だろう。その者が次第に近づいてきたとき、見張りはもう一人の男が走ってくるのを見た。見張りは門営に叫んで言った。一人で走ってくる男がいます。すると王は言った。それも吉報を持ってきているのだ。ダビデとしてはもうとにかく何でもいいから良いニュースを聞きたいんですよ。アブシャルムが無事だっていうこと。先に走っているのは、どうやらサドクの子アヒアマツのように見えます。王は言った。あれは良い男だ。良い知らせを持ってくるだろう。アヒアマツは大声で王に、ご機嫌はいかがでしょうかと言って、地にひれ伏して王に礼をした。彼は言った。あなたの神、主が褒めたたえられますように。主は王様に手向かった者どもを引き渡してくださいました。王が、若者、アブシャルムは無事かと聞くと、アヒアマツは答えた。ヨアブが王の家来のこのしもべを使わすとき、私は何か大騒ぎの起こるのを見ましたが、何があったか知りません。王は言った。脇へ退いてそこに立っていなさい。そこで彼は脇に退いて立っていた。ダビデにそのアブシャルムのことがその知らされるんですけど、まず最初に来たのがこのアヒアマツさん。で、ダビデのその唯一の関心事、もしくは一番の関心事っていうのは、 若者アブシャロムが無事かどうかです。このクシ人が来た時も、若者アブシャルムは無事かって聞いてるから、32節で。ダビデは王として、またそのイスラエル全体のことをもっと考えるべきではあります。王様だから。でもダビデはイスラエルよりも、謀反を起こした自分の息子のことを思っていたんですよ。良い部分を見ます。そうするとその父親の自分の子供に対する愛や憐れみ、その息子に対する自分の子供に対するその愛というのは、その憎しみを凌駕するんですよ。愛というのはね。ダビデが面白くない思いを抱いたのは、それはそうですよ。だって自分の息子だとしても、自分に歯向かってくるわけですから。それでもその愛というのが勝ったんですよ。その憎しみよりも。自分の子供がどんなに悪者で、どんなに自分を苦しめたとしても、またその自分がその子の愚かさを受け取ることができなかったとしても、その子供が自分の子供であることに変わりはないんですよ。つまり愛する対象ではあるんですよ。存在し得る一番のお父さんは誰ですか？神ですよ。だから父なる神は子供である私はあなたに対する愛とか憐れみというのをここからも伺い知ることができます。ダビデのそのアブシャルムに対するその愛からしてね。決して諦めないというか。私は神からものすごく苦くなられる要因をたくさん抱えてるんですよ。でも神の愛というのが私に対するその苦味とか憎しみよりも勝っているので、ありがたいことに。神はその恵みとその愛によって私がここから悔い改めてその神に受け入れられるように、そのイエス・キリストによって正しさを得るように道を用意してくださったんですよ。基準は1ミリも動かしませんけど、その愛というのは変わらずにあるんですよ。それも1ミリも変わらないんですよ。アヒアマツはアブシャルムの生死については何も触れませんでした。ダビデに対する熱意というのはアヒアマツさんあるんですよ。でもこの人正直ではないんですよ。ヨアブからアブシャルムが死んだことを聞いて知ってたはずですよね。だって王子が死んだんだからって。今日あなた行かん方がいいよって。ダビデに一番に情報を伝えたいのであれば、自分がやるべきことをやり遂げたいのであれば、そのやり遂げるための責任も主にあって負うべきですよ。奉仕とかでも同じですよ。私これやりたいとかっていうふうに言う人がいたり、そういうふうに思うときって私もありました。でも責任は取りたくないんですよ。やるんだったら、主にあって、私あなたに対してやりますって言ったその責任を取るべきですよ。そこで祈ったり。その目の前の人に仕えたり、その目の前の人がどうであれ、自分の状況がどうであれ、私やりますと言ったんであれば、神に対して私はそのやりますと言った責任を取るべきですよ。神に助けていただきながらね、もちろん。で、お互いのこのフェローシップもありがたく、その、使うというか、フェローシップの中でその励ましを受けながらね、やる必要はありますよ。途中で投げ出すって。しかもその中途半端で終わるみたいな。そうならないように。31節。すると主人が入ってきていった。王様にお知らせがあります。主は今日あなたに立ち向かうすべての者の手からあなたを救って、あなたのために正しい裁きをなされました。基本同じですね。アヒアマツと一緒のことを言っています。32節。王は主人に言った。若者アブシャルムは無事か？主人は答えた。王様の敵、あなたに立ち向かって害を加えようとする者はすべてあの若者のようになりますように。クシュ人は、アブシャルムの死をダビデに伝えました。まあ、婉曲的に事実を伝えたというか、死にましたよとか、そういうのではなくて。だからそのメッセンジャーとしては、アヒアマツさんよりもクシュ人の方が優秀ですよ。その、役割を果たすというか、その責任をしっかり果たすわけですから。で、その、アブシャルムが死んだということを聞いて、33節。すると王は身震いして、門の屋上に登り、そこで泣いた。彼は泣きながらこう言い続けた。我が子、アブシャルム、我が子、アブシャルム。ああ、私がお前に代わって死ねばよかったのに。アブシャルム、我が子よ。我が子って5回言ってますよ。 この短いセリフの中で。ダビデのその子供に対する愛というのは、これは疑いようがないですよ。さっきも言いましたけど、主の訓戒と教えによってしつけたかどうかは別です。でも愛してたんですよ。アブシャルムはダビデに逆らって謀反を起こしたにもかかわらず、ダビデにとってアブシャルムは自分の子供であるという事実は変わらなかったんですよ。変わらないし、またその自分のその愛する対象であるということも変えなかったんですよ、ダビデは。そしてそのダビデがこうやって深く悲しんでアブシャルムが死んだことをその嘆いているのは、ただその息子が可愛いからということだけでもないんです。それだけではないですよ、きっと。というのは、ダビデが自分がそのアブシャルムの謀反というか、アブシャルムがその神に従わないという土壌を自分自身が作ってきたということも知ってたからです。父親として。一つ目に。ダビデがその自分の子供をしつけなかったんですよ。アムノンもそうだし、アブシャルムもそうですよ。悪いことは悪いって、はっきりと言わなかったんですよ。で、どうやったらその悪いところから正しいところに戻ってこられて、正しいところに留まり続けることができるかということを彼は父親として伝えなかったんですよ。父親というのは、そういう役割がありますよ。神から与えられています。二つ目に、ダビデが犯したそのバテシバとの罪の刈り取りのゆえに、このことが起こってるんですよ。第二サムエルの12章を見てみると、10節と11節。今、剣はあなた、いつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を蔑み、私との神ですね。ヘテ人ウリアの妻を取り、バテシバ、自分の妻にしたからである。主はこう仰せられる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。これがアブシャルムだったんですよね。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。そのバテシバとのその罪の刈り取りのその延長線にアブシャルムがいるっていうこともダビデは知ってたんですよ。この預言者ナタンからこのことを聞いてたから。だから余計に悲しいんですよ。自分がしつけなかったし、自分の罪のゆえにそのとばっちりになってるというか。アブシャルム。ダビデは自分の息子たちに対して甘くて、神に対して忠実になるようにしつけなかった、教えなかっただけではなくて、自分に対して甘くて、神に対しては不忠実だったんですよ。それが、その息子たちに影響したんですよ。だからそのダビデは自分がそうやってそのアブシャルムが神に従わないという土壌を作ってしまったということを知っていたがゆえに、より悲しんだんですよ。これは私たち、その午後の学びの中でもずっと学んでますけど、奉仕の中で。人を祝福したいのであれば、まだ使いたいのであれば、人のために祈る前に、自分のために祈る必要があります。父親であれば、子供を経験っていうのは、経験なクリスチャンとかってよくなんか一緒になって使われますけど、経験っていうのは英語だとガズでいいですよね。神のようなってことですよ。だから経験なクリスチャンというのは神のように生きている神のようなそのクリスチャンというのが、その神、ガッドリー、経験なですよ。子供をその経験に育てるという前に、父親自身が神の前に経験である必要があるんですよ。だから私も一人の娘の父親ですけど、だから私自身が神に対して神との関係の中で経験である必要があります。じゃないと私は娘のことをその経験にしつけて教えることができないから、育てることができないからです。自分が祝福されてなければ、他の人を祝福することは絶対できないですよ。ダビデから学ぶことはたくさんあります。自分の子供に対する愛もそうだけど。でも、その子供をしつけるとか、子供をその神に向けて、育てるというときに、自分自身がその自分の問題に、子供に対してどうしても甘くなってしまうとか、どうしてもその、不忠実になってしまうとか、神に対して。神に期待することができないとか。それが今日の詩編でその悪っていうふうに書いてありましたよね。良くない道って。自分の悟りとか自分の経験に頼るもの。神以外のところに頼るものを神は悪って罪って呼んでましたよ。 そこに行ってしまう、そのことを自分自身これは問題があるって、宿題があるってことを、その分かった上で、神に求めて、そこを、その宿題を終わらしながら、それと同時並行で、自分の目の前の子供に、また自分の目の前の人たちに仕えていくんですよ。人のことを祈る前に、自分のことをまず祈らないと。自分のことを祈らないで他の人のことを祈ってるってことは、自分が大丈夫って思ってるってことですから。そんな人いないですよ。一人も。私を先頭に。少なくとも私はそんな、私は大丈夫って思える人じゃないってことはよく知ってます。皆さんはどうかわからないけど。でもそんな人はいないと思います。神は私たちに対しても憐れみ深くありますよ。神はもう神のようなっていうか神だから。私たちのお父さんは。その神が私たちに接してくださるんです。私たちがどんなにその放蕩を尽くしたとしても、私たちがどんなに神からして、もうこいつダメだっていうふうに思われるようなものだったとしても、私がどんなに愛のないもので、不法を働くようなものであったとしても、神は私たちのことを愛しておられるんですよ。私はあなたから離れずあなたを決して捨てないと言われた方は、ご自分のその約束を必ず守るはずですよ、私たちに対する。この方を信頼して、この方の愛を信頼して、その恵みを信頼して、私たちは私を助けてくださいって。私はあなたのその方にその導いて私を引き上げてくださいって。そこに行くかどうかですよ。その方のことをもっと知っていけますように。そしてもっと信頼できるようになりますように。そして一歩一歩、神に対して生きていくことができますように。一言祈ります。天のお父さん。あなたが私たちのことを愛しておられること、本当にありがとうございます。あなたはダビデ以上に愛に満ちた方であることをありがとうございます。あなたはダビデや弟子たちや、またあなたの人たち、そのような人たちを愛したと同じような愛で、また同じ愛で私たちのことを愛してくださっていることもありがとうございます。私があなたに対して罪を犯すときに、裁きの火を天から下すのではなくて、私のために嘆いて、私のために悲しんでくださることをありがとうございます。この雷が私に向いてないことをありがとうございます。あなたが基準を下げることなく、その基準に私が達することができるように、私を助け、私を導いて、私の中で働いて、私を引き上げてくださること。私にイエス・キリストの性質である徳を与え、私があなたのように、またイエス・キリストのようなものとして姿を変えていく、新しくされることを助けてくださること、それを約束してくださっていることをありがとうございます。あなたは罪人を救い、それを立て直し、そして許して、あなたのイエス・キリストを信じる信仰を与え、聖霊を与え、その聖霊によってご自分の子にしようとしてくださることをありがとうございます。主、どうぞそのあなたのことをもっともっと信頼していくことができるように助けてください。お願いします。あなたの愛を自分の人情によって、その邪魔することがないように、あなたの基準を下げてしまって人情によって、あなたのその人に対する愛を、ブロックすることがないように主、どうぞ助けてください。あなたの愛で、私がまず愛され、またその愛によって、私の周りの人たちを愛していくことができますように。主、どうぞ助けてください。もっともっとあなたの愛を知ることができますように。体験することができますように。そしてあなたの愛を伝えていくものとなっていけますように。助けてください。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。